このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは、
先週に引き続きましてマシカマル前田光輝と
ザニバタイラです。おしゃべりザニバボードゲーム大作戦会ダッハー、わー。はい、ということで、ちょっとでっかい声出していいのかなと思いながら、ちょっと恐縮しながら喋ってるんですけども、まあお待たせするのもなんですから、ご紹介しましょうか。
はい、
本日は素敵なゲストが、参加していただいております。この方です。
はい、インテールズカフェの店長の H です。お願いします。
イエーイ、どんどんどんどんどんどんどんどんどん。はい、ということでお願いします。
お願いします。
インテールズカフェさん、
はい、
あの名刺をいただいたので、福岡県福岡市、これお店だから住所隠してない
ですよ、ね、全然いいですよ
福岡県福岡市早良区ですよね。
はい、早良区です。
早良区高取1丁目ということで、
はい、
これはあのちょっと僕福岡の土地感がよくわからないんですけど、なんか大体ほら博多駅天神とか言うじゃないですか、うん、天神とかからどれぐらいの場所なんですか、ここは。
天神から電車でですかね。
あ、何でもいいですか。はい、
大体、まあ、そういう交通を使えば10分から20分ぐらいかなと思います、
うん、あ、じゃあまあなんかめちゃくちゃ近くはないけど全然こう来れるよぐらいの。
そうですね、地下鉄沿線が通ってるので、うんうん、そこさえ使えば1本で行けると思います。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。この辺って住宅街ですか。
住宅街ですね。小学校も近いです
ゴリゴリの
ゴリゴリの、そこに公民館もあります。
そこのなんか、すみません、ね、こう目の前に見えてる、
は
い、なんですか、この広場みたいなのは。
これはもともと警察 の、はい、あの塔、寮があったのかな。
寮、
はい、が、まあ、取り壊されちゃって、今すごい大きい広場になっちゃってるんですけど、
へ、
確か県が管理してるかなのせいで、今治験が行われてて、その途中。
なるほどなるほど。
なかなか進まないですね。
それでこうちょっと不自然な空き地が、
会話してほしいですけどね。
そうですね。
駐車場とかに。
確かに確かに、うん、ここにあったらだいぶ違いますよね。
めちゃくちゃ使い勝手がいい駐車場になると思うんですけど。
いやでもまあまあ、でも街中からもう本当歩いて来れる場所で、うん、いやいいとこで、あの入って、いや今だからそのインテールズカフェさんの店内で撮らせていただいてるんですけど、はい、めちゃくちゃ広いですね。
そうですね。ちょっと何畳か具体的に忘れちゃったんですけど、
うん、
だいぶ。だいぶ広いです。
だいぶ広い。これ、うん、席数というか、何席ぐらい
？35。
ほら、全然違うじゃん。
ごめんなさい。
20ぐらいはありますね、とか言ってて。
まあ、僕、あの、5択のイメージだったんで、まあ、かけ4で20かなと思ったんですけど。
まず、かけ6になってますね。
そうですね。
あの6の席もある。
ちょっと、おもげ好きが多いということで、
確かに。
あの、大きい机を。
はいはいはいはい。
2つほど用意してますね。
確かにそのテーブルを見ればボードゲームカフェが見えるみたいな話もあって、あのまあ、あの私も一応ボードゲームカフェの端くれをやってるんですけど、うちすごい狭いんですよ、あの比べると。あの客層がっていう話になるんですけど、やっぱ結構そのもうね、 60×60 って分かります？
60×60
もう結構ちっちゃいです。あのそういう机でもうお二人様が来られたら、
はいはいはい、
あのだからゲーム初めて遊ぶとかいう方なんで、ガイスターが乗ればいいんですよ。
なるほどなるほど、
うん、もう基本的にそんだけで、パッチワークをやるって言われたらちょっと慌てる。
まあ確かに確かに
このゲームは意外とみたいな、まあまあ、そうですそうです、まあ、そんな感じなんで、やっぱテーブル見ると広いなと思いますね。結構でかい。これ手作りとかですか。
いやこれはもう
違う、
借りるってなった時にお室に置いてあったので、すごい助かってるんですよね。だから手作りかもちょっと知らないという感じになっちゃうんですけど、
なんか統一感があって、はい、並べて使ってるんですね。でも
そうですね、
ああなるほど、2択並んでこのデカさになって
た、はい、そうなってます。
へえ、椅子もですか。
椅子もですね、
はい、めちゃくちゃいい。
ありがたいです。
うん、いやいや、なんか作りもいいし、あのなんかエントランスが結構素敵だなと思って、このなんて言うんでしょう、
木造の
木で組み上がったって、うん、これなんていう言葉、バーゴラでしたっけ。
あ、全然違う。
ご存知ないですか。確かうち、あの自宅の家を建てるときに、うんうん、 なんか作ったんですよ。で10年経って朽ち果てたんですけど、これなんか10年ぐらいしたらこの、なんていうんですかね、 木で枠組みみたいなちょっと目隠し的なやつ、これ朽ち果ててきてグーラグーラってなりますんで、お気をつけください。
分かりました。試験を共有していただいて。
はい、まあ、バーボラがあってそのちょっと落ち着いたこのお店に入ってくる間になんかちょっと違う世界に入っていく感じがあっていいですね。なんかね、
もうちょっとねお話を終えたいんですけどね。
はいはいはい、はい、
そこまで今のところ手が回ってないですけど、余裕が出てきたらやっていきたいと思ってます。
あ、今どれぐらいなんですか、そのオープンされて。
オープンしてついこの間2年経ったところですね。
おめでとうございます。
いや、2年経ちました。
まずはなんかね、2年か3年か分かんないですけど、そうですね、やっぱりその今ボードゲームカフェ増えたりとかしてるけど、こう景気がいい話ばっかりじゃないので、去年ですかね、めちゃくちゃなんか景気が悪いみたい なんかやっぱりこう僕もお店やってるんで、ちょっとこうドキドキするんですよ、ああいうの見ると。
はいはいはい、はい、
みたいな。だからやっぱなんか2年続いたらまたこうそこからどんどんどんどんコミュニティが広がってみたいなこともあると思うので、なんかマシカマルマイさん、は
い、
静かです
ね。ああ、いや、すいませんすいません、やっ、ようこそ私の本拠地に。
いや、そうなんですよ、僕ら、先週の収録がその大阪で開催されたボードゲームエキスポ BGBE っていうのに出展してきて、まあ、それのちょっとこう感想会みたいなのをやったので、はい、でフェリーで帰ってきたところなんですよね。
じゃこれがその次回に当たるっていう。
あ、そうですよね。その次その次で福岡で何するってなってて、ちょっと夕方からご飯食べに行こうっていう話はあるんですけど、でそれまでどうしようかっていう話をしてたら、その中で実は俺の行きつけのみたいな、だからあるんでしょ、なんか俺とインテイルズカフェみたいな。
それはもうこんなもう1時間で収まらないくらいの短編集が
短編集が短いんです
。薄いのがこう頑張ってこう聞きに届くみたいな、まあそういう話が
デアゴスティーニみたいな話。
そうですね、いや私が初めて来た時からずっと、はい、お世話になりっぱなしで、最初なんか取り手会めがけでやってきたんですけど、はい、いつの間にかなんか僕の作ったボードゲームをたくさん置いてもらって、お、まあ、おそらく全国で最もうちの作品が遊べるっていう、別に何の売りにもならないと思いますけど、はいはいはい、うちの作品、まあ、うちが綺麗な箱で出したやつはもう全部揃ってると思います。はい、
マシカマルコーナーがあるということ。
その通りでございます。
どの辺ですか。
細い棚に、
はいはいはいはい、小箱が並んでる棚ですね。
全部取り手が入ってるんですけど、
なるほどなるほど、
10週間ぐらいにマシカマルさんの作品がいっぱい入ってます。
はいはいはいはい、あでもいいですね、いいなんかチョイスというか、やっぱりこうボドゲカフェもそうですし、個人の方でもそうですけど、棚を見れば人が分かるみたいな、さっき机をとか言ってましたけど、やっぱ棚はいいですね。いろんな趣味思考とか、でもそのボドゲーカフェをやってると、ちょっとその自分の好みで集めてたやつとまたちょっと関係ないけど、その店用に回った方がいいのかなとか、まあ、ぶっちゃけそういうのも多分あると思うんですけど、
はい、そうですね、
なんとなく、栄一さんですよね、栄一、はい、さんの、ゾーンは結構分かりやすい感じがしますね。
そうですね、でも私もね、やっぱお店を開く前はボドゲカフェに通ってた身なので、そういう意味では、まあ、軽めの結構有名などこのゲームも全然遊んでて、それで今でも好きなゲームはある、まあ全然ありますね。
ああ、なるほどなるほど。別にその重げしかやらないと
かいうことでは
なく、そんなわけではない。なるほど。え、その通ってたっていうのは福岡でってことですか。
静岡ですね。あ、出身が静岡なので。
静岡でか。
はい、
静岡、ちなみにお店どちら行かれてたとか。
ついこの間閉店しちゃったんですけど、リンゴさんっていう。
ああ、でもなんかお名前は聞いたことあるかも。それが去年ですか。
そうですね。
いや本当そう、だからさっきの話につながるんですけど、結構昔から頑張ってされてたとことかも、今そういう難しい話っていうのは出てきてるんで、
まあ、ただ、リンゴさんに関しては、本当なんか、きつくてやめたというよりかは、もう、店長さんがもうこの年になったらやめるって元から決めてたそうで。
あ、なるほど、なるほど、うん、そういうことですね。
なんか、悲しいお知らせっていうよりかは、もう、私はやりきったみたいな感じでやめて
た。なるほど、もう、そうか、定年退職みたいな。
あ、若いんですけどね。
若いけど、
はい、若いけど。
なるほど、面白いですね、うん、そういうことか。いやだからそういうのもね、今いろいろ話は出てきてるんですけど、なんかそれぞれカラーが、まあ、出ていけばいいのかなみたいな気はしていて、やっぱお客さんは割とこういう重いやつというか長いのをされる方が多い感じですか。
そうですね、二極化してて、
はいはい、
そういう重ゲーをやる方と、なんか一応パーティーゲームのその、うん、まあ4、5人程度ぐらいで遊べるものを遊びに来る方の二極化してます
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。このなんか、場所的には、あのまあ、割と近くに商店街があるじゃないですか。で、そこからこう、なんていうんでしょう、歩いてどれぐらいですか、なんか3、4分ぐらい。商店
街からだと3、4分ですね。
ああ、こう、こっちに来るってなったら、まあ、やっぱりこのボードゲームめがけてくるというか、あのうちもですね、去年移転をしたんですけど、その移転する前はいやもうこんなもんじゃないですよ、もっとひどかったです。あのすごいあのバス通りがあるんですけど、そこから徒歩15分っていう、もうめがけて車で来たりとかしないといけないみたいな。でもそういうところ実はちょっと利点もあったなと思って、やっぱりそのボードゲームしたくてたまらない人が来るんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、だからそういうちょっと純度みたいなのは高いお客さんが来られるなと思います。
うそうです、あの僕がサニーバードさんに行きたい行きたいっていうもんだから、うん、あの連れてってくれたんですよ。
ほう、
あの僕は行き先知らされてなくて、
はい、
でそしたら、うん、あの長崎行きの、まあ、途中で新幹線になりますよね、あの福岡から行けばの切符を渡され、
は
い、行くぞ長崎みたいな感じで行って、でサニバラさん行ったんですけど、
はい、
あのあ1個前の店舗
さんの時なんですね。そうですよね、
はいはい、
店前の
でバスで近いところに着いてから、
うん、
からこのドキドキが1回収まるぐらいの距離ありますよね。こうわそろそろ着くかも着くかもがこう一旦収まるぐらいの
なかなか着かないな、
ね、そうですね、
しかもね、あの僕がいない時に来たんですよ。
そう
よりによってね。
いや僕も今日あのその日に長崎に行くぞって言われたわけじゃなかったので。
へえ、そういうことだったんですね。
そうなんです、そうなんです。
なるほどな。いやそうなんですよ、だからちょっとそういうのもあって、でもだからまあそれはネガティブなことばっかりじゃなくて、うん、結構そういう、なんかやりたいっていう気持ちが強い方がわざわざ来るっていうのもなんかメリットというかね、うんうん、まあそういう良さはあるのかなと、
はいはいはいはい、
やっぱりなんかお客さん同士のあるじゃないですか、やっぱこう温度差みたいなのもあるし、
ね、
今って相席ってどんぐらいですか。
そうですね、
率というか
率、まあうち、まあ、おもげ好きのお客様が集まるというのもあって、
うん、
あの一人で来られるお客様がめちゃくちゃ多いんですね。
そうでしょう、
うん、
めちゃくちゃ分かります。
なのでそういう意味ではおもげをやりに来た方が相席することは全然あります
ね。うん、
それがメインだと思います、相席は。
ああ、
は
い、まあやっぱそうですよね。
うん、
だから逆にグループで来られたらもうその方々はボードゲームやりたいっていうよりは彼らで遊びたいですよね。こうちょっと言い方を、まあ、極端な言い方しちゃうと、
うん、
だからその相席してでももう遊びたいっていうのはやっぱすごく純粋にボードゲームをやりたいっていう感じはあるのかなとは思って、う
ん、あそれと、
はいはい、
先月か、2周年記念で、
はいはい、
あの試しに1ヶ月フリーパスっていうのを販売したんですね。
お
買ったらもう休日版と休日も含む版と平日のみ版があって、
はいはいはい、
どちらか買って買ったらどっちもなんか不利になるよみたいな感じで言ったら、まあ、買った人はやっぱあのすごいこう来てくれるんですよね。
それはそうです、ね、
でその来てくれた人同士が相席することが結構この先月はいっぱいあったので、
うん、な
んかそういう利点もあるんだなって感じましたね。
うんうん、あのフリーパスはこれだから結構難しいところもあって、うんうんうん、まあ、いろんなカフェさんと僕も話すの好きなので、うんうん、 で、まあ、逆にそのフリーパスの人だけだと、まあ、やっぱりこう利益的にはちょっと上がりづらくなるとかあるけど、やっぱそのお店に人がいてくれるっていうそこのすごくありがたさはありますよね。いやだからね、やっぱ水商売なのでそうなんですよ。こう水もね、こうどっちに流れるかわからないというか、いい時悪い時やっぱありますから、そこをやっぱ支えてくれる常連さんみたいなのはやっぱ各お店あって、常連さんで結構お店のカラーが決まってくるみたいなのはありますよね。確かに。今どうですか、あの常連さんで流行ってるゲームとかってあります？
明確に1個あって。
あるんだ。
スイーツランド。
ああ、
本当1日に4回経つとか。
マジですか、はい、っていうか僕スイーツランド初めて見たんですけど。
あ、そうですね。
あの蒸気デラックスと同じ形というか
大きさがね。
そうなんだ、はい、
そうなんですよ。
はあ、あれは1回どれぐらいかかるんでしたっけ、時間。
慣れてれば、まあ、人数にもよるんですけど、
はいはい、
慣れてれば2時間半から3時間
かな、はいはいはい、
2時間で終わる時もありますかね、早いと。
まあ記憶正しいおもげって感じですね。
僕が来た時に立ってたのは1回や2回じゃないですね。
あ、またやってるぞみたいな感じ。
ああ、はいはいはい
はい。なるほど。やっぱこれはそのおもげ好きな人からするとすごくその心を満たしてくれる。
うんですね。
むずいでしょ、結構むずいんですよね。
まあ難しいと思います。
聞くところによると。
うーん、
すげえな。なんかあの内箱屋さん、はい、まあ、それこそ福岡が誇るあのメーカーですけど、もともとなんかテラミスティカとかああいうのもお好きで、なんか公言されてるじゃないですか、そのブログとかで。なんかあれをリスペクトしてこう作ったみたいな話、ね、いやだからもう本当にそういうの好きなんだろうし、まあ、作られてる方もやっぱそういうノウハウを持ってらっしゃるから。僕あのオスティアはやりました。でオスティアすごい好きでした。マンカラですかね、あのなんだっけあれ、トライアヌスです
ね、はいはい、
フェルトの、フェルトなんかお好きってお聞きした
り、はい、フェルトシリーズがあそこにいっぱい実はカーテンの裏に
見えねえ
隠れて
る、はい、それはもうやっぱちょっと特別なんですか、こう、そう、俺のフェルトがみたいな。
俺のというか、あのうちの従業員みんながフェルト大好きで、
お
のでもう一箇所にポッとコレクションのように
フェルト棚を、
はい、
ベストフェルトはじゃあ何ですか。
いや難しいな。
いやちょっとそこをなんとか。
個人的に一番好きなのはボラボラですね。
やっぱりそうなるのか。あのこれちょうど偶然なんですけど、はい、まあマシカマル前田さんと大阪で、はいはい、まあいろんなゲームデザイナーさんとかと喋ってて、はい、あの馬鷹ってご存知ですかね。
か
馬鷹を作った向井さんっていう。はい、スーパークレイジーなゲームデザイナーさんがいて、その方と喋ってたんですけど、まああの時代のゲームはいいよな、あーとか言って喋ってるんですけど、あのボラボラだよなって言ってました。
ああ、そうなんですね。
ボラボラはいいぜみたいな。
ボラボラ本当にいいゲームです。
ボラボラは僕一回遊んだかな。でなんかね、僕は割とあの、ま、根っこが割と緩めなので、
はいはいはい、
あのベストフェルトは僕もうブルゴーニュでいいと思ってるんですけど、自分のね、
重げの導入にすごいちょうどいいなと。
いやもうちょうどいい、もう本当中量級ですよね、気持ちとしては。まあまあそれはちょっと置いといて、
はい、
なんかボラボラはもう全力でそのプレイヤーを殺しに来てると。
はいはいはい、はい、
そんなんでしたっけ。
そんなんですね。確かに殺しに来ますね。苦しいです。
苦しい。なんかあの呪いの仮面みたいなのが出てくるや
つですよね。あ、神様が、
神様か、
はい、いらっしゃいますね。
はははは。は、何がいいですかボラボラは。
とことん苦しいところ。
やっぱりそこなんですね。
そう、個人的には苦しければ苦しいほど好きですね。
フェルトって、はい、なんかそのまあそうか、やっぱフェルトってあのどっちかというとマイナス要素を、そのドラゴンイヤーのペナルティであったりとか、なんですかね、まあ、なんか病気が流行るとか、ネズミがとか、なんかああいう、そうですね、ああいうなんかマイナス要素をゲームに取り入れて、なんか当時それがへえみたいなっていう話がありますけど、もう今やなんか結構そういうゲームがすごく増えたせいで、 なんか薄まったような気がしてたけど、やっぱ今やってもボラボラはきついですか？
今やってもボラボラはきついですね。
ちょっとやり直してみよう、うん、もう一回
やってみてほしいです。
いいですね、はい、いや、わかりました。ちょっとそこまでフェルトを好きな方がボラボラだって言うんだったら、
いや、ボラボラです。
ボラボラなんでしょうね、
うんうん、この回は BGB の前に聞きましたね。向井さん、いや、あの向井さん
あ、そうそうそうそう、
の口から同じこと聞いたなという、
同じこと言ってた、はいはいはい、やっぱやりにやった人がやっぱりボラボラだよねって言うからそうなんでしょうね、うん、あれ、マシカマル前田さんのフェルトは、
はいはい、あ、私はもうあのマカオですね。
マッカオ、
はい、マッカオもうあの僕はやっぱり小箱ばっかりしか遊ばないので、
うんうん、
あのマカオはもうこの店に置いてあるので、はい、あの、うん、マイマカオがここに置いてあるので、
あ、それ前田マカオ、
そうそう、前田マカオです、はい、
そうなんだ、
そうなんです、前田マカオが置いてあるので、あの遊んでくださいという、はい、
だってそのマシカマル前田さんはそのおもげは買わない、
そうですね、
基本そんなあなたが唯一持ってるのが
マカオ、
マカオ、これも大概ですけどね、
マカオもいいゲームですね、苦しい、めちゃくちゃ苦しい、
そうですね、いや、そうか、やっぱあの時代のフェルト独特のはありますよね。なんだっけ、最新作やりました、新しいやつ、
エドラじゃない
のドルイド、
ドルイド、はい、
あれが最新作ですか？
そうですね、ありますよ、
出たばかり、あれどうですか、
はい、個人的にはあのフェルトさんの中ではすごい軽め、
軽い、
なんだろう、インストも軽いし、プレイ感も軽いなって感じはするんですけど、なんかどちらかというとあのフェルトさんの作品って苦しいなっていうゲームと、
は
あ
は
あ、ポイントサラダって呼ばれる何してもこう、うん、得点につながるような感じのゲームの2種にあるのかなと思ってて、
はいはい、
そのうちのポイントサラダ系、はあ、何しても得点にはなる、
はあ、
けど、はあ、この未来も見据えながら何がベストかっていうのをこうとことん考えるようなゲームなんですけど、
はいはいはいはい、
のでまあちょっとダイスがね、
はい、
左右するんで、そこもなんか毎回違うゲームになるのがいいし、モジュラーボードなんで環境も毎回変わるのがいいですね。
なるほどなるほど、はい、なるほど。いや、あれもまだやってない。あれってあれあのシリーズですか？でしたっけ？
ですね、はい、そうです。番号振ってあります。
新ナンバリング、
はい、振ってあります。
そうかそうか、じゃあまあいずれどうせ買わないって
、ね。あれ集め始めたらもう集めなきゃですもん
ね。はい、僕はもうコレクターなので、そうですね。プレイヤーでもまあありますけど、
はい、
どっちかというとなんか多分コレクター質の方が強いんですよね。まあプレイして当然楽しいんだけど、栄一さんはでもどっちかっていうとなんか。ここ来る前に、
はい、
あのマシカマル前田さんから、あの平一さんはやばいと。
何がですか？
あのプレイヤーとしてあのなんかもうサイヤ人の中でもだいぶ強いみたいな。
どういう意味で？
話を
そうなんですよ
聞いてきたん
ですよ。そうなんですよ。僕がどんなに変なルールを出してももう、うん、あのもうどんなトリックテイキングでも2トリック目にはやっぱり適応してる
で、
ああはいはいはいはいみたいな顔されるんで、うん、悔しいなぁと思ってルールをひねるんですけど、ああそんだけみたいなこうい
やいやいやいや
感じなんで、ああいつかこう歪む顔を見たいっていうのはありますね。
確かに
本当に
そんなに、
はい、
2トリック目で対応されたらまあそれはってなりますよね。そうだね、いやなんかちょっとマシカマル前田さんゲームがなんかこう前田味になっていってますけど、
ええ、はいはいはい、
なんかちょっともしかしたら少しだけ責任があるのかもしれないですね。
あ、えこれは
いやいや、前田味が、
はい、僕がこの店に持ってくるのはもうほとんど完成されたものしか持ってこないので、はいはい、最終チェックをしてもらうにとどめてるので、はい、
いやでもなんかねちょっと気持ちあると思いますよ。
あれ
こうカレーを鍋に入れて煮詰めてる時にこ
う愛情が入っちゃう。
これじゃちょっとまだ甘いって言われるかな。
はいはいはいはい。ホワワワワンと。あります。ありますありますあります。
なんかやっぱ結構そのどっかで話しててたけど、その遊ばせたいみたいな。
そうですね。
でそれは別にそのこの世の全ての人に遊ばせたいとは思ってないみたいな、僕それすごく面白い話だなと思ったんですけど、はいはい、まあ だからそういう作り方をしてこうマシカマの前田さんはこうなってると思うんですけど、まあ、多分栄一さんの顔は浮かんでると思うんですよね。
まあまあそうですね。そうこの世の全ての人に僕のゲームを買ってね押し売りするんだったらちょっともうちょっと万人受けするものを作らなきゃなっていう使命はあるんですけど、まあありがたいことに今はその位置にはまあいないので、はい、まあもちろんあのね例えばじゃあ一般企業から出しますとかなった時はそれはそれで別で調整すればいいんじゃないかなっていうのが僕の、はい、考え
なので、
はい、なんで H さんの顔も浮かびますし、はい、やっぱ遊んでくれる人よく遊んでくれる人の顔はやっぱり浮かびますね、
うん、
はい、
うん、だいぶだからそのちょっとここ来る前にあのすごいあの戦闘民族だみたいな話を聞いていますよ。なんかその競技的なゲームも割とお好きというか、うんうん
う
ん、
そうですね、
うんうん、
あの別あのボドゲじゃないんですけど、
はい、
もともとスマブラをガチでやってた人間で、
スマブラガチ勢、
あのオフ大会とかにも出るぐらい、
あ
ちゃんとやってた人間で、なんかそういう風になんか、うん、ちゃんと勝ちに行くっていうのがすごい好きなので、
はい
はい、そこが多分ボドゲにも出てるんだろうなとは思いますね、はいはい、
あのだから、まあ、リプレイ派ですよね基本的には、まあ、おそらくですけど、そのだから1回目遊んで、でまあその僕はそれこそあのさっき棚であの蒸気の時代がっていう、僕重ゲーもまあ好きなんですけど、はい、あんまりなんだろうな、まあ、もちろん勝てたら嬉しいですけど、僕はどこまでも結構エンジョイ勢なので、重ゲー好きなエンジョイ勢なんですよ。だからまあやり込むっていう気持ちはそんなになくて、蒸気の時代今すごいやってるんですけど、それは毎回マップ変えるから、あの少ないルールインプットで毎回味が変わるのめちゃいいなっていう。
なるほどなるほど。
うん、だから多分栄一さんとそこのモチベーションは全然違うんですけど、何の話でしたっけ？
ただそれで言うと、自分まあこのお店も経営しながら、
はいはい、
プログラマーの方の仕事もしてまして、
はいはい、
あのどちらかというとあのゲームクリエイター的な方 その仕事みたいなことをしてるので、なんかあのゲームシステムに惚れるタイプなんですよね、
どちらかというと。あ、はいはいはいはい、
でそういうあこのシステム新しいなみたいなのを見ると、
うんうん、
結構惚れがちで、なんか勝敗限らずなんかこう、あこのゲーム楽しかったな好きだなってなるのはありますね、うんうん、
なるほどなるほど。まあだからそれぞれそこだけではないですよ ね、
うん、ですね。
だから、まあ、あの勝ちを目指すだけでもないし、なんかエンジョイだけでもないと思うんで、
うんうん、
どうですか、なんか最近ちょっとこう競技的にやってるゲームがあるみたいな話も聞きましたけど、
はい、ね、はい、あのカルカソンヌを
出ました。カルカソンヌ、カルカソンヌはもともと結構されてた
とか、そういうことではなくて、少年さんにもうカルカソンヌのプロの方が、
プロ、
はい、プロです、もう本当プロの方がいらっしゃって、はい、世界大会にも出るような、
ああ
のでその方にいろいろご指導いただいて、
はい、
あこのゲームは面白いなってで、そこで始めて、
はいはい、
今は競技勢として頑張ってます
ね。お、大会とか出られたということを。
そうですね、うちのお店でも去年もおととしもやってて、
はい、
で今年は、2月の15日と3月の15日に、
はい
はい、大会を開きます。
あ、それはあれですか、あの世界大会につながるやつ。
最終的にはそうですね、
あの、
日本選手権の、行く切符をかけた予選会が、うん、その2回。
あ、じゃあそのインテイルズカフェさんから、優勝者がお二人行かれるということを。
人数によって変わるんですけど、
あ、そうですね、
16人以上だと2人とかそんな感じで。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。枠でこう増えるイメージですね。
そうですね、はい、
なるほど。え、それ栄一さんも優勝したということ。
去年優勝しちゃってなんか勝っちゃって
あ、そうですね、
あいつ勝ったぞみたいな。
え、あのすいません、僕カルカソンヌは好き、あ、てか僕の原点なんですよ。
あの
1個目に勝ったのがカルカソンヌなんで。
そうなんですね。
そうです、あの初めて遊んだのもカルカソンヌで、いいなと思って。まあまあ、あのただその競技プレーは全くやってなくて、あれってやっぱり予選からずっと1対1でやるんですか。
全部1対1です。
やっぱ絶対そうなんだ、
はい、
あのチェスクロックみたいな。
そうですね、はい、
はあ、な るほど。なんか内訳、タイルの内訳をまず覚えてからですよみたいな話を聞いたんですけど、その辺もやっぱあるんですか。そうでもない。
まあ覚えてるとなんか戦略の幅は確かに広がるなとは思うんですけど、マストかと言われると別にマストじゃないとは思う。
そうでもない。
まあ、でも H さん、あの大会で数え間違えたりとか
全然あります。
ありましたね。
はい、数え間違えるんで結局ので覚えても意味ないです。
ああなるほどなるほど。はい、まあそれだけを軸にやっていくわけではなくて、はい、まあなんか指標としてある程度っていうぐらいの話なんですね。そうですね。はい、なるほどな。競技でやってて、なんだろう、カルカソンヌの競技でやるときの醍醐味ってどの辺なんですか。
醍醐味、
ここがたまんねえみたいなのって。
永遠に、
はい、
勉強が終わらないところ。
何が終わらない。
勉強。
勉強、
はい、あこの時はこうなっちゃうんだっていう、
は
あ
はあはあはあ、
永遠にそのパターンが出てきて、
はあはあはあはあ、
このタイルがないからこの時はこの状況だからこれしかないなっていう、そのこれがないからっていう、そのなるといろんな種類があるじゃないですか、タイルって、
はいはい、
でいろんなこう分岐があるんですよね、
はい、
だから無限にパターンがあって、それを見るたびに、うんうん、あなるほど勉強になるなっていうシーンがもう無限と出てくる。
なるほどね。なんか多分もう僕には全然そこわからないんですけど、なんかそのケースバイケースでこの時ならこうっていう、まあ、いわゆる定石じゃないですけど、定石って多分ありますよね。
定石はまあ少なからずあるとは思うんですけど、
うん、そういうものがすごくその枝葉が多いというか、いろんな方向に行くということなんですかね。
ですね。
やばいな。いやカルカソンヌは、いや僕も好きなので、まあ、その競技プレーはしたことないですけど、やっぱりそのプロプレイヤーの方がって言ってましたけど、はい、その方からこう聞かないとわからなかったことがやっぱりありますか。
全然ありますね。
それ聞いたことでやっぱ面白くなったみたいな。
そうですね。
あ、いや多分あると思うんですよね。だからそこをやっぱり理解しないと次の扉に行かないというか、あの放課後サイコロクラブっていう漫画がありますね、はい、あれの作者の方が巻末でその話を書かれてて、最初僕はカルカソンヌは、まあ、まあまあだった、でもなんか覚えてから、内訳覚えてからいろいろ考えてやるとすげえなんかゲームの見え方が変わったみたいなことを、
そうなんですよ、
ね、なんかおっしゃってて、やっぱだからその名作と言われてるのも伊達じゃないなというか、まあ、それでいてこうなんか多人数で遊んだらあのキャッキャできるパーティー感もあるので、そこの懐の深さがまあ僕は好きなんですけど、あとカルカソンヌってなんかこうちょっと上品じゃないですか。
わかります。
なんか自己主張弱めなんですよね。なんかアートワークとかもなんかいいなみたいな、ギラギラしてないし、内容物もそんな多くないし、なんかその辺も含めてこうちょっと上品なヨーロッパ感っていうのが僕はまあトータルで好きなんですけど。
なるほどなるほど。
そうか。あれって本戦っていつあるんですか、カルカソンヌ。
本戦は大体夏休み前ぐらい。
ああ、まあ毎年それ
ぐらい。毎年そのぐらいですね。
いやいいですね。なんかドイツですかね、本戦が、
ですね、
なんかいつも、まあ、それこそだからメビウスゲームズの方とかと向こうでお会いしたりしたら、うんうんうん、なんか行ってくるわとか言って、なんかそのエッセンシュピールってイベント会場がありますけど、はい、なんかそこからすげえ遠い、ちょっとなんか2駅ぐらい先の隣町まで行かないとなんか会場に行けないみたいなこと
を
言ってて、
ね、
なんか昔はなんかシュピールの会場か、なんかそのすぐ近くでやってたらしいんですけど、今すごい不便だって言ってました。
そうなんですね。
そう、でもいつか見に行ってみたいなと思うんですよね。なんか座布団みたいな大きさのタイルで決勝戦やってたりとか
ありますね。
あるじゃないですか。あれちょっといつかちゃんと見てみたいですよね。それこそH さんが、ね、優勝してドイツまで行くって言ったら、
本当ですよ。
まあ、間も応援に行きますよ。
はい、もちろん、もうね、目の前の空き地で。もう練習してもらって、こんな座布団サイズ余裕だと思って。
あ、そういうことね。
そうそうそう。
まあ、その横で僕らもあの日本の旗とかを作ってさ、旗を振る練習ぐらい
しようよ。確かに確かに。
まだ甘いみたいな。最終的にあのちょっと800キロぐらいのやつを持ち上げれるようになりましょう。
エイさんも腕立てとかしてもらって。
そうですね。走り込みから。どうなんですか。もう全然見えない感じなんですか。このトップっていうのは優勝をする。それともこう俺でも頑張ればいつかはっていう。
まあ。
いけます。はい。僕がさせます。
迷ってますからね。
ええ、
僕がさせますか。分からんけど。ええ、
もう尻を叩いてこう。
叩いてペンペンして。
そんなだ。
そんなだ。
本当経験のゲームだと思うんで。
うんうんうん、
経験を積めばですかね。
ああ、なるほどね。やっぱ経験値は結構、まあ、大事というか。
大事すぎますね。
ああ、そういう感じなんだ。ちょっと。なんかその何をまず学べばいいのかっていうのがね、あのなんかそれこそだから大会に出るような方の口伝でしかこう今、
はいはいはい、
ね、あのないので、結構地方でやってるとそこに接点がないというか、
うんうんうん、
きっかけがないっていうのはちょっとありますね。
なるほど。
ちょっとこれはあの収録の中で聞くことでもない気がするので、またちょっと詳しくまた教えてください、
はい。
いいなぁ。いや、だからうちも一応カフェなので、今ね、あれなんですよ、競技制っていうやつで言うと、あの、ラミーキューブが流行っているというか、
はいはい
はい、まあまあ、昔から結構しつこくやってて、で、長崎予選も毎年やってるんですけど、ラミーキューブされないですか？
まだ大会は開いてない
です、ね。ああ、うん、あれも結構でも熱いですよ。
うん、
ちょっと、これ、あの、栄一さんみたいな人が、あの、おっととかやってやろうかなみたいな感じになったら、
はい、
ちょっと面白いと思うんですよね。あの今あのこれめっちゃ僕好きな話なんですけど、
うん、
あの兵庫県加古川市駒の時ってお店があって、そこがですね、その甲子園の常連校みたいな感じで、
うん、
もうとてもじゃないけど倒せないぐらい強いんですよ。そこの店主たちがあの地域の子供60人ぐらい集めて、
うん、
まずはタイルを持つところからとか言って、はーいとか言って子供たちがもうラミキューブやって、でそいつらが今育ってとんでもない層の厚さになってて、ラミキューブ帝国加古川っていうのが今できてて、ちょっと僕の夢はだからその九州勢とかで、ね、もうその一強を倒せるように
帝国を作るんですか。
いや、まあ、帝国別に作らないんですけどいや、あの九州はプレー人口はさすがに加古川には劣るが、まあそのなんか福岡から来た栄一ってやつはちょっとすごいぞみたいな、ちょっとそういう一泡吹かせれたら面白いなと思っていて、
道場破りとかに来るかもしれないです、このカフェに、
頼もう、栄一はおるか
でもいいですよね、そういうちょっとそのラミあ、まあ、カルカソンヌでも、カルカソンヌの強い人がいる店とか、ラミーキューブここ盛んだとか、
はいはい、
でちょっとやっぱり一定数そういう競技性でゲームを楽しむタイプの、それが楽しいという方は絶対いると思うんで、なんかそういう名店目指すみたいなのはちょっと面白い。多分僕はそういうタイプじゃないんで、ちょっとそこはなんとか栄一さんにお願いできる。福岡でもありますよね、ラミキューブ予選はどこかされてたような、
どっかしらありましたね、どこだったっけかな、
あると思います。ちょっとまずはそうですね、多分できると思うので、
開いてほしいって声も上がってたので、
そうでし
ょ、考えますね。
ラミキューブもね、やっぱり、まあ、まあもちろん運の要素もありますけど、やっぱそれこそもう何十年前ですかね、もうゴルゴ13何巻やったかな、何巻かに、結構初期のゴルゴ13にその世界大会に出たみたいな話がなんか出てくるん
です
よ。もうめちゃ古い頃からやってるの で、
ね、
まあそうですね、もうここまでもう歴史がありますから、多分面白いと思いますんで、なんかいつか九州でね、こうしのぎを削るみたいな感じでやれたら面白いですね、
は
い、
やりましょう。
どうですかね、ま、なんか前田さんはそういうのはないんですか、はい、この競技性っていうのはあんまり
興味ない、あんまりですね、やっぱり遊ばないでこう見てたりとか説明書読むとか結構好きなんで
それはそれで変わってますけど
ね、
うん、
まあ、 はい、そうですね。だから相席とかはやっぱりあんましない傾向にあるかもしれないですね。うん、だからあのこのお店に来てもあのカウンターで座ってるとか。
あそこカウンター席ある。
うちのガールズバーだと思ってるんですよね。
あ、そうですそうです。あで、あの前田さん入りますかって H さんがおっしゃっても、いやちょっと大丈夫ですかねみたいな、もうよくある光景ですよね。むしろ入ることの方が多分少ないけど、まあ、ありがたいことに声をかけてくださるん
で。ちょっと大丈夫ですかね。はい。あそこでおでんを食べたりとかして
る。あ、そうですね。はい、静岡風おでんを。
あれ静岡風おでんなんだ。
静岡風おでんです。
あのちょっと待ってください、静岡風おでんって何ですか？
はい、まず静岡おでんというのが黒おでんと呼ばれるその真っ黒の出汁の、はい、おでんなんです。
濃いってことですか？
味が濃いです。
はあ、なるほどなるほど、はい、それがで伝統的にあるということ。
そうですね、もう静岡の B 級グルメでは一番有名だと
思います。その具とかは割とよくある、
オーソドックスな具が。ははは、ただその一番その静岡で、まあ、静岡のおでんとして、まあ、その有名というか、これが静岡おでんだよねっていう黒はんぺんが本来入ってるはずなんですよ、静岡おでんって。
黒はんぺん、
はんぺんの真っ黒の、真っ黒というか灰色のはんぺんがあって、それがまあ醍醐味というか、まあ静岡おでんのまあなんかソウルというか、
は
い、それがなかなかこっちだと手に入らないので、そこだけメニューにないので静岡風にしてます。
ああ、そういうことか。
はい、
あ、正しくは静岡おでん。
はい、そうです。
へえ、あ、そういうことか。
ソウルがね。
ソウルがないから。そんなにないんですか、そのはんぺんって。
まあ、黒はんぺんは売ってないですね。
へえ、静岡ではその
普通にスーパーに売ってます。
スーパーマーケットとかで。はい、あ、前田さんどうしました？
これ、そうですね。これですね、僕が来た時に一番驚いたこの魔法の粉です。怪しい粉です。
怪しい、これ何をしろって言ってるんですか？
マラカスみたいな。はい、マラカスでもいいんですけど、あの静岡おでんはこの粉をかけるんですね。で、だし粉っていう粉、まあ、スーパーだとおでんの粉っていうタイトルで売ってるんですけど、
ほうほう、
かつお節とか魚粉とか青のりとかいろんなその、だしを効くような、粉が全部混ざった粉をおでんにかける風習があります。
おでんにかける？
おでんにかけます。
あ、おでんにかける、
はい、
おでんってなんかこう、まあ、言うたら水浸しというかその、まあ、だしの中にあるもんですけど、はいはい、その上に粉をパラパラパラパッと、
そうですかけますね。
初めて見たかも。
僕も初めてかけましたし初めて知りましたし、うん、初めて見ました。
これ何好きなの？
まああの別の食べ物ですよね。
へえ、あ、そんなに。
はい、なんか美味しいです、もちろん。
これをかけるともうその結構違うと。
あ、全然違います。はい、
へ
え。でもあのこれオプションなんで、あの要はかけない方が好きなんだったらかけないで、
なるほどなるほど、
食べれるんで。はい、
これってそのこれはこっちで手に入るんですか？
これはもうアマゾンで全然買っちゃってるんですけど、なかなかこっちだと売ってないですね。
ああ、なんかそれこそもう今のご時世、そのさっきの黒はんぺんとかもアマゾンで
買えるんですけど、
そうですよね、
ちょっと高いんですよね。
あ、やっぱり結構、はい、そっか、まあ、向こうだと普通に買えてたもんだっていう感じですよね。
あとなんかこっちの方あんま練り物食わないイメージがあって、それでまあいいかなってしちゃってましたね。
福岡の方がですか？
そうですね。
あ、そうなんだ。なん
か、ちくわとか、
はい、
かまぼことかも入れてるんですけど、
はい、
なかなか出ないんですよ。
へえ。でもなんかその地域性があるものはやっぱ珍しいので、なんかあれば頼みそうですけどね。
まあ静岡といったらこれみたいな感じで、
ちょっと高くてもそのやっぱどこでも食べれるものより、まあまあ味付けがね、その静岡風にはなってるけど、ちょっとそれ見てみたいですもん。なんか今、うん、今度静岡行ったらちょっと調べてみようかな。
ぜひぜひ。あのおでん横丁って言っておでん屋さんしか並んでない道とかあったりするんで。
静岡県、何市ですか？
静岡市だと、県庁がまず静岡市なんですけど、
静岡市
にもそのおでん横丁があって、
にも
確か複数あったはず。
そんな盛んなんですね、知らなかった。いやもうね、九州のものって本当外のことを知らないんですよ。まあ、ちょっと主語をでかくして申し訳ないけどいや知らなかったでしょ。
知らなかったですし、その まあだって福岡は例えばもつ鍋有名って言ってももつ鍋街道はないじゃないですか。あ、まあでもラーメン街道はありますね。
あるある。
だからそのイメージなのかもしれない。
そういうものでしょう
ね。
でもなんか練り物で言うと結構九州は割と長崎はあのめちゃ練り物盛んです。あの魚、まあそもそも何でしょう、水産が結構上がるので、はいはいはいはい、龍眼とかご存知ないですか。なんかないのかな。あのまあだから魚のすり身ゴロンってなんか、
うん、
まあ小さめのテニスボールぐらいのデカさ。
そんなでかいんですね。
で、はいってあの包丁で上から真っ二つ切るとバンって開けたらあの卵が入ってるんですよ。でそれが龍の目でのようである。
はいはい、
はい、それが龍眼寺で、まあ、めっちゃ美味しいんですけど、よく鹿児島にも住んでたんですけど、鹿児島は鹿児島であの突き揚げ庵っていうなんかさつま揚げがめちゃ盛んで、
は
いはいはい、いや売れますよ黒はんぺん。
売れますかね。
わかんないですけど
期間限定で言ってみますか、
ね、ちょっとそうですね、なんかそれこそ、ね、
予約限定とかね。
ああ、予約限定で
予約入るかな。
たまには戻られたりするんじゃないですか、そのご実家に帰られたら。
まあ、1、2年に1回ぐらい。
そうでしょ。ちょっともう帰った時に買ってくるぐらいでいいかもしれませんね。
そうですね。
うん、でちょっと限定的に試してみて、いやあのこれもちょっと話したかったんですけど、インティールズカフェがそのフードを結構チキンステーキを出されてました
。まああれは週替わりでおつまみの内容変えてるんですけど。
あれおつまみなんですね。
はい、そうですね。うちお酒も結構種類が豊富なので、
へ
お酒だけ飲みに来てボードゲーしてる光景を眺めながらお酒を飲んでる方とか結構いらっしゃるんですけど。
へえ、あっ すごい、えメニューすご
っ。そうですね、結構力入れてると思
う。タコライス、
はい、一番人気ですね。
プッタネスカ、
はい、
何ですかプッタネスカって。
プッタネスカは、まあ、トマトソース系ですね、どちらかというと。
パスタ、
はい。
すごい。いや、これはすごいぞ。
でフードももちろんいいんですけど、僕、はい、どの飲み屋よりも長いこのカクテルメニューを見てほしいです。
長いってのはどういうこと。
はい、まだです。
うおページが長い。
1ページにもよりどりみどりなんですよ。
ちょ、すごっ。これどの飲み屋より長いぞ。
そうですよね。
栄一さんはその元々こういう飲食というか、
元々そうです、なんかお酒を作るようなところで働いてた時があって、その影響でなんかお酒を作るのが好きなので。
はあ、ちょっとあの長崎にですね、あの、はい、まあ、名店でハワイっていうお店があって、うんうんうん、そこがですね3000種類のパフェを出すっていう。
ほう、
はあ、そこよかったら目指していただ
きたい。3000種類のパフ
ェ。もうだからね、嫌がらせみたいなんですよ、このメニュー多すぎて。
あ、なんか呪文みたいな感じでこういっぱい書いてある。
はい、はい、
もうめくってもめくってもね、いやちょっとそれに近いぐらいありますね。
はいはいはい、
だって選べないですもん、こんなあったら。すげえ。
だいたい店員に何かおすすめありますかって聞かれます。
あ、分かったぞ、この店員アイコンがついてるやつだ。
お目が高い。
これが おすすめですね、
お気づき大名人。そういうことでございます。
ありがとうございます。へえ、そう、これすごいですね。ちょっと勉強させていただこう。あのうちはですね、もともと最初はあの、まあ、サニーバードっていうお店なんですけど、あの最初は喫茶店で、まあ、英会話とかもやってるよみたいな、なんかそれうちの奥さんが英会話の先生で、僕は全然できないんですけど、でその、喫茶店ボードゲームだと別に推していなかったっていうところから始まって、で、まあ、気づけばボードゲーム増えすぎちゃったんで、まあ、ボードゲーム喫茶になり、で移転を1回した時にもうフードほぼ出せなくなったんですよ。あの厨房がですね、廊下を渡って15メートルぐらい先にあるっていう、あのこれ今理想ですよね、あの料理してても見える、
はいはいはい、
あの見えなくなるって
。なるほどなるほど。
いなくなるっていう、
はいはい
はい、で諦めてたんですけど、今回移転してぐっとその、もうそれこそこういう厨房カウンタースタイルにしたので、うん、今一生懸命だからフードとかドリンクを頑張ってるところで。料理も結構あれですか、もともと結構されてたというか。
ま 一応私自身はその料理教室に通ってた時期もあったのと、ちょっと、まあ、去年辞めちゃったんですけども、その料理を、うんうん、まあ、飲食でずっと働いてる友人が働いてくれてて、その方がメニューを考えてくれたのもありますね。
はあ、はあはあはあはあはあ。ノンアルコールカクテルもすげえ種類だ。
これ結構喜ばれますね。
これは、いや、そうなんですよ。ボードゲームとアルコールって実は結構難しい場面も多いので、結構言われますよね。ちょっと飲まないんだけど、なんかこういうのないですかみたいな。うわ、すげえ、このなんか長いグラスのやつ。これなんてやつですか？
これは、
忘れてる。これグラスが全部これってわけじゃないですよね。
全部ではないです。その飲みカクテルによって変えてますね。すライチ&ブルーですね。
ライチ&ブルー、 どれですか？ライチ&、あ、これか。ライチ&ブルー。え、これがたったの550円。へえ。いや、すごいな。あ、デザートもやってる。なるほど。このメニュー数大丈夫ですか？
これでもだいぶ減らしましたね。
え？
半分ぐらい減らしましたね。
これで半分？
はい。
僕もやればやるほど分かるんですけど、フードドリンクって種類を増やしたいが、増やせば増やすほどやっぱ、まあ、そのストックもかさみますし、
うんうん。ロスが増えるとね。
ロスが。
うん、
大丈夫ですか？この量。すごい。
今のこのぐらいだったら全然
いけるんですね。
はい。
フィッシュ&チップス。
めっちゃ出ますね。
衣にビールを使ってます。
はい。
ぶっといソーセージ。
ぶっといソーセージ。
うわー、いや、ちょっとこれはもう勉強させていただきます。すげー。いやー、結構だからもうボードゲームカフェってすごくいろいろあるけど、やっぱそれぞれに色があればっていう話、さっきもちょろっと出ましたけど、この色すごいですね。
それをするためにこのキッチンが広いところを選んで。
いや、そうなんですよ。見えてるキッチンが結構広い、うん、うちより広いかも。うちも結構広くしたはずだったんですけど、うん、結構作れますね、このキッチン。
そうですね。
コンロは1箇所ですか？すいません、なんかすごい専門的な。
4箇所。
いや、やっぱね、何口もないとね、できないんですよ。
そう
な
んですね。並行して おでんとかそうじゃない
ですか。そうですね、おでんもそうだし。
まさに。いやー、すげえ。いや、ちょっと、僕だからやっぱ、ボードゲームカフェしてる人、みんな仲間みたいな気持ちで、こう、うん、やっぱ応援したいなとかあるんですけど、ちょっと今日はもう、学ばせてもらうところがすごくたくさんあって、すごい感動しております。
はい、で、まあ、最も注意しないといけないのは、曜日の制限があるんですよね、
そうですね、
ご飯に。はい。はい、
はい、月曜日と水曜日は持ち込み OK で、もうご飯みんな持ってきてねって感じで、飲食を出しておらず、
飲み物は、まあ、
そうですね、飲み物はフリードリンクがあるんですけど、食べ物はちょっと出しておらず、ボードゲの案内のみになります。それ以外の曜日は飲食こちらで出してます。
なんか普通にこれなんか食べ物だけでちょっと来てみたいまでありますもんね。
あります。
すごい。
で、今月から、はい、担々鍋が始まりました。
え、それ聞いてないんですけど、僕。
多分怒ってます。
ツイートしてないかな。
担々鍋。
はい、もやし担々鍋を。
ちょっと待ってください、鍋を。
肉味噌か、肉味噌の担々鍋だ。
鍋って、その、なんていうか、一人鍋みたいな。
一人鍋です、これぐらいの。
マジで。うまそうなんだよな、どれも。すごい。いや、しかまる前田さん、いいお店ですね。
は
い、
平さん、今日月曜日なんですよ。
ガク。
いや、申し訳ない
です。いや、でもすごいです。ちょっとこの量出せるの、いや、普段ってワンオペですか？お二人とかでされている？
基本的に、月曜日だけは、私がメインで一人でやってて、
はあはあは
あ、それ以外の曜日は妻と二人で
回してますね。二人ででも回ります。すごいですね。
まあ頑張んなきゃなって時は
回りますね。はい、まあ、まあでも思いますけど、やっぱご夫婦だけでやるとか、うん、ご家族だけでやるっていうのが一番やっぱ長続きのコツだとは思いますよ。なんかやっぱり長く続いているところって変に大きくしないというか、うんうん、 やっぱね、人がもう一番大変ですからね。と言いつつ、うちは結構今人増やしちゃってるんですけど、
そうですね、
いやもうあの結構さっき の, あの大阪のイベントもそうなんですけど、出張が増えちゃって、
はいはいはいはい、
開けてる間ちょっとやっぱちゃんとした人に頼まないと店のクオリティになるべく保ちたいなと思ってるんで、はいはいはい、いやでもそうですね、やっぱこういうのもすごくいいなと思います。あのご家族だけでしっかりやっていくカフェっていうのはすごくいいので、はい、ちょっと次来るときはじゃあパスタとか、
はい、ぜひ
何とかを、あの曜日を間違えないように、今度一緒に行きましょう。
そうですね、あの僕がちゃんと曜日を管理すれば、
う
ん、
そうだね、
完璧というお願いします。
わかりました。いやすごい面白かった。ありがとうございます。
はい、
ということで、なんか、これを聞いてる方はですね、あ、まあ、福岡の方もいるかもしれませんけど、多分全国いろんなところのボードゲームファンのおじさんとかが主に聞いてるんですけど、何か、最後に伝えたいことなどあれば、一言二言
最後に
します、はい、
そうですね、あれ結局なんかオーディンの話とかしなきゃいけない、
それはね、この後なん
です。先バレ
大丈夫です。
はい、そうですね、伝えたいこと、
はい、
まあ、まずオモゲーマー集まれってことを真っ先に伝えたい。
集まれ、
はい、集まってほしい、ね。はい、なかなかこうやってオモゲーをこう押し続けているというか、
うんうんうんうん、
そういうカフェさんもなかなか珍しいんじゃないかに今の時。
いや珍しいですよ、難しいですからね。
うんですね、なのでやっぱおもげ好きな方は、
はい、
ぜひうちに来てください。
わかりました、はい、福岡にね旅行に来られた折なんかには、あのご飯もめちゃくちゃ美味しそうなので、ぜひ来てみてください。ということで本日のメインテーマはボドゲカフェ雑談インテイルズカフェ編でした。ありがとうございます。はい、ということで、メインテーマはここまで でこの後、次のコーナーが来るってわけです、
はいはい、何が来るんだろうか、
はい、
何が来るんだろうか、
何人が来るのかな、
はいはいはい、
ですね、とりあえずお便りのコーナーなんかは今日はちょっと割愛しまして、出先ですんでね、はい、また次回以降やっていこうと思います。それでは最後のコーナーいきましょう。ホットゲームインマイヘッド、ダカダンダカダンダカダンダカダンダカダン、誰かが好きなゲームを熱く紹介するぜ、今日は誰だ。
はい、インテールズカフェ店長の H です。
はい、お願いします。ではまずあのゲームのタイトルをお願いします。
はい、オーディンの祝祭です。
なんだって
まさか予想できなかった、ね、
はい、ということでオーディンの祝祭、いや僕も好きですよ。はい、じゃあまあなんかルール全部紹介するっていうよりは、俺はこんなとこが好きとか、なんか、うん、自分の好きポイントみたいなのをご紹介いただければと思います。はい、お願いします。
はい、自分は、まず元々パズルがすごい好きなのもあって、
うん、
オーディンの独特なパズル要素がすごい面白いなって感じる、
はい、
緑と緑が隣接できないっていうところですごい悩ましく作られてるなっていうのがすごく苦しくて好きですね、
はい、
で最近はそのなんかこれをまたオーディンのプロの方がいらっしゃって
そんなプロが
248円とか取るんですよ。意味わかんないんですよ。
おお、それは異次元ですね。
異次元ですよね。
プロだ。
そう、そういう方がいらっしゃって、
はい。
まあなんかさっきの話みたいになっちゃうんですけど、なんかすごく勉強になることが最近多くて、
へー。
で、もうハマりにはまってますね。
はー。
そういうルートあるんだとか、あ、そのピースそこにぴったりはまるんだとか、
はい。
なんかピース一個一個ごとにここに。気持ちよくハマるねみたいな勉強をするみたいなことがあって、ちょっとニッチすぎるんですけど、
ちょいちょい勉強という言葉が出てきますけど、やっぱそこになんか人間性が、英一さんの人間性が出てる気がしますね。こう
確かに勉強は好きかもしれない。
あれはどうですか、拡張セットは、
はいはいはい、全部入れます。
全部、
はい、ノース人と、
はい、
島拡張、
はい、
島が増えるやつ、
あ、はいはいはい、
と、食事の順番がランダムに変わるやつ。
何ですかそれ。
収穫でオレンジ色のタイルがラウンド更新時にもらえるときともらえないときが
ありますね。
あれは食料のフェーズが、はい、あれのタイミングがもうランダムになる。
それってノース人に入ってるやつ。
いや、それは別のもうミニ拡張。
ミニ拡張
が3つあるのかな多分。 と思います。
はい、普通に売ってました、それ。そんなんで
売ってましたね。
やったことあるかな、持ってないかも。へえ、それやっぱ入れたら面白いと。
1から4までの、あの食事の食料が一気に1ラウンド目でもらえる時があるんですよ。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
1ラウンド目にいっぱい集まるんですね、オレンジ色のタイルが。
なるほど。
でそうすると、あの 3×3 のフルーツのタイルがもらえるんです
よ。はいはい、
あれを2回アップグレードすると服に変わるじゃないですか、緑の。
はい、
あれがすごく強くって。
そりゃそうだ。
そうか、戦略の幅が広がるんですよ、
ね。はいはい、なるほどなるほど。だからまあそこのゲームごとにまあやっぱ展開変わるっていう話なんだけど、まあ、それは確かにやったことないオーディンですね。なんかよくあの石ころかなんかであの作るこう 2×2 のやつを左下に置いてとか、なんかそういうのはよく見ますけど、それのさらにやばいやつですね。3×3 か。
3×3 もあるし、あのなんだっけ、キャベツもあるんで 2×3 もある。
あ、キャベツか。懐かしい。
2×3 もあるし、
はいはいはいはい、
使い勝手のいい形が結構多くて。
なるほどなるほど、それは面白そうかも。もう結構じゃあ遊んでいると、オーディンは。
だいぶ、ここ2週間で8回は遊んでるんです
か？ 2 週間で8回、うん、週4回平均ぐらいのオーディンペースで。
うん、ですね。
あの、デッキはもう全部いろいろ使う。
もう、いわゆるなんか禁止カードと呼ばれてるカードがいくつかあって、それは抜いてやってます、
ね。そんなのあるんですね。
はい、強すぎるとかバランスが崩れてるとか言われてるカードがあって、
は
あ
は
あ、まあ、なんかそういうとなんかクリエイターさんに申し訳ないけど、まあ一応そういうのは抜いてやってはいますね。
はい、なるほど。もうそれってもういろいろ変えてやるんでしたっけ、デッキって。
いや、もう全部一緒、ひとまとまりに。
ひとまとまり、
はい、
何が来てもどんとこい。
はい、そうですね。
は
ー、オーディンの面白いところは、その初期職業カードが何かによってもだいぶ戦略が変わるの、
はい、
いいなって思いますね。毎回クリアされば変わります。
はい、僕だから、まあ、ウベローゼンベルグは全部好きってわけじゃないんですけど、僕、まあ、言うてオーディンが一番好きかなと思います。ウベで、はいはい、まあ、なんか軽い系で面白いのもいっぱいありますけど、あ、ボーナンザーも好きかな。はいはいはい、まあまあまあそんな感じですね。オーディンはめちゃくちゃ面白いなと思います。
本当に面白いですね。
わかりました。でもあの本当オーディンってあの一生やる感じありますよね、なんかね。
ですね。
なんか1回2回で終わるようなゲームじゃないので。わかりました。まあ、じゃあ、今最もエリチさんの中でホットなのはオーディンの祝祭であると。
はい、
わかりました。じゃあ最後にもう一度ゲームのタイトルを僕が言っちゃったけど、はい、
はい、
お願いします。
はい、タイトル
ですか？はい、紹介したゲームのタイトルをもう一度お願いします。
はい、オーディンの祝祭です。
はい、ありがとうございます。それでは今度こそ終わっていきましょうかね。
はい、
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
喋っていたのは
インテールズカフェの H と、
はい、マシカマルの前田と
サニバータイラです。ありがとうございました。
ありがとうございます。